こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。定年退職待たなくていいかも。今日から始めるサイドファイア最短ロードマップは、辞め仙人による中高年向けの資産形成と働き方再設計の実用書である。主題は、定年まで会社や組織に依存して働き続ける前提を見直し、資産収入と小さな労働収入を組み合わせるサイドファイアを現実的な選択肢として考えることにある。著者は元公務員としての経験を背景に、家計管理、支出削減、NISA やアイデコを使った長期積立投資、副業や個人事業家の考え方を結びつける。本書は一攫千金型の投資本ではなく、生活費を把握し、入金力を高め、必要な自由度を段階的に作るためのロードマップとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、完全リタイアではなく、働き方の自由度を高めるサイドファイル設計。本書の中心にあるのは、働くことを完全にやめるファイルではなく、資産収入と必要最小限の労働収入を組み合わせるサイドファイルである。この設計は、巨額の資産を短期間で作ることを前提にしないため、40代や50代の会社員、公務員、管理職層にとって理解しやすい。重要なのは、生活費のすべてを投資収益で賄うのではなく、資産から得られる安心感によって働く量や働く場所を選びやすくする点である。これにより、定年退職を単なる年齢上の区切りではなく、自分の裁量を増やすための途中目標として捉え直せる。特に、組織内での責任や人間関係に疲れた人にとって、収入の柱を複数化する考え方は精神的な安全余地を生む。ただし、サイドファイアは労働から完全に解放される状態ではない。むしろ生活費を下げ、資産形成を続け、補助的な収入源を確保するという複数の条件を同時に整える必要があるため、自由の前提として現実的な管理能力が求められる。次に、家計管理を入金力に変える支出最適化の発想。本書で投資以上に重視されるのが、家計管理によって入金力を高める発想である。サイドファイルでは、収入を増やすことだけでなく、毎月必要な生活費そのものを小さくすることが資産形成の速度を大きく左右する。固定費や習慣的な浪費を見直せば、同じ収入でも投資に回せる金額が増え、必要資産額も下がる。これは年収の高さや特別な才能に依存しない再現性のあるアプローチとして提示されている。飲み会、見栄の消費、惰性的な買い物など、自分にとって価値の低い支出を削ぎ落とし、生活の満足度を落とさずに支出構造を変える点が実践上の要点である。一方で、この方法は読者の家族構成や住宅事情、扶養負担によって難易度が変わる。独身、共働き、子育て世帯、親の介護がある世帯では削れる比目が異なるため、本書の事例をそのまま模倣するより、自分の最低生活費と許容できる生活水準を数字で確認することが重要になる。さらに、 NISA とアイデコを活用したほったらかし投資の位置づけ。本書の投資方針は、短期売買や銘柄選択の考説ではなく、 NISA やアイデコを活用した長期積立投資を軸にしている。ほったらかし投資という表現は、何もしないという意味ではなく、制度を理解し、家計から継続的に資金を投入し、時間を味方につける仕組みを作ることを指す。サイドファイルを目指す読者にとって、この考え方は実務的である。なぜなら、仕事を続けながら資産形成する人は、相場を常時監視するよりも、生活と両立できる投資行動を続ける必要があるからである。NISA は運用益の非課税メリットを生かしやすく、アイデコは老後資金の形成に向く制度として説明される。ただし、投資には価格変動リスクがあり、アイデコには原則として受け取り時期に制約があるため、生活防衛資金や近い将来に使う資金まで投じるのは適切ではない。本書の価値は、投資を特別な金融技術ではなく、家計管理と連動した長期の生活設計として扱う点にある。そして、中高年のキャリアを個人事業化する現実的な副業観、サイドファイルでは、資産収入だけでなく副業や小規模な労働収入が大きな意味を持つ。本書は、特別なスキルや副業経験がなくても始められる可能性を示しながら、これまでの職業経験を個人事業的に生かす発想を扱っている。40代や50代は若年層に比べて時間的な資産形成期間が短い一方、業務経験、人脈、専門知識、対人対応力などの蓄積がある。この蓄積を副収入や独立後の小さな仕事に転換できれば、必要な金融資産額を下げつつ働き方の選択肢を増やせる。ここで重要なのは、副業を急激な収益化の手段とみなさないことである。初期段階では、少額でも自分の力で稼ぐ経験を得ること、組織外で価値提供する感覚を持つことが意味を持つ。定年が近い世代にとっても、60歳から65歳の移行期に資産収入と小さな事業収入を組み合わせる発想は有効である。ただし、副業には時間税務、就業規則、収益化の不確実性が伴うため、 過度な楽観ではなく小さく試す姿勢が必要になる。最後に、実体験型ロードマップの強みと適用時に必要な補正、本書の強みは一般論だけでなく、著者自身が公務員として働きながら違和感を覚え、家計管理と投資を通じてサイドファイルに向かった経験を土台にしている点である。読者にとっては、制度説明だけの資産形成本よりもなぜ資質を見直すのか、なぜ定年まで待たない選択を考えるのかという文脈がつかみやすい。特に疲弊した中間管理職や将来の働き方に不安を持つ人には、心理面と実務面をつなぐ導入書として読みやすい。一方で、実体験型の本には限界もある。著者の生活条件、家族構成、住居費、収入水準、リスク許容度は読者ごとに異なるため、成功例を標準モデルとして扱うと無理が生じる。倹約の水準が厳しく感じられる読者や、子育てや介護で資質を削りにくい読者もいるはずである。したがって、本書は完成された唯一の正解ではなく、自分の数字に置き換えるための設計図として読むのが適切である。自由を早める考え方を学びつつ、リスク管理と生活条件の補正を行うことで実用性が高まる。結論として、本書は定年まで働き続けることに疑問を持つ40代から50代の会社員、公務員、管理職層に特に向いている。投資経験が少ない人、副業に不安がある人、家計を見直したいが何から始めればよいかわからない人にも読みやすい。得られる実用的な利点は、生活費を把握し支出を最適化し、NISA やiDeCoを使った長期積立投資を生活設計に組み込む視点である。働くか辞めるかの二択ではなく、働く量や収入源を調整するサイドファイルという中間的な選択肢を持てる点に知的な価値がある。類書のファイル本が高収入、極端な節約、若年期からの長期投資を前提にしがちな中、本書は中高年が定年を待たずに自由度を高める現実的な道筋に焦点を当てている点で差別化される。ただし、読者は著者の条件をそのまま再現しようとするのではなく、家族構成、生活費、リスク許容度、副業可能性に合わせて調整する必要がある。その意味で、本書は即効性のある成功法則ではなく、人生後半の資金計画と働き方を再設計するための実践的な出発点である。ご支援いただける場合は、やめ専任ポッドキャストの説明に記載したアザモンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。